桜川マキシム。
光市でしたっけ、山口県やった、あれ、
は
あ、少年による母子殺害ってありましたよ、
は
あ、あの今裁判やってる、ね、マンションで、うん、奥さんが、
ああはいはいはい、旦那だけ、
そうそう、旦那だけ残って、
はいはいはい、
奥さんと子供が殺されて、はあはあ、当時少年やった今26の兄ちゃんが、
はあはあはあはあ、
被告いう事件やってますやん、
はいはいはい、
あれでね、まあ、みんないろいろ言いたくなるような弁護方針というか、
は
ん
は
ん、テレビでもよく取り出されてますやん、
うん
ね、ドラえもんがどうたらとか、
はいはいはいはいはい、はい、
うん、なんや、あの押し入れに入れたら押し入れの中にはドラえもんがいるので、
うん、
ドラえもんが何とかしてくれるかもしれないと思ったとか、
はあはあはあ、
言ってましたやん、
はんはん、
まあまあまあまあまあまあ、弁護団の方針がどうたらみたいな話についてはもう散々テレビやなんやで言われてるところやと思うんで、まあそれは置いとくとしましょう。
はいはい。はい、
ちょっと話変わるけど、光る市って書くとさ、
うん、
光るに市って書きますやんか、うん。申し訳ないやけど、あの旦那さんいませんよ、テレビ出てくる、うん。不幸な環境は人を頼もしくするねって思わせる人いませんか、あの。
うんうん、
あの人の名前が光一って思い込んでしまった
。赤、赤、赤、赤。
え？
赤。それは
赤。赤の？なんとなくあの人俺光一っていう名前やと思い込んでて。
赤。
なんでやろうって思ったら、あ、光るしやって。
赤。
え？
赤。
赤の。まあまあ、そんな関係ないんですけど。まあ、ドラえもんの話は、
まあまあまあ、
出ましたやん、
うん、
で、まあ、ドラえもんの方にやっぱりテレビとかも意見を言いませんか、
そうやな、
なんて幼稚なって、
うん、
ドラえもんはまあいいですわ、
うん
うん、まあ、それも失礼な話だと思いますけど、
うんうん、
魔界転生の話ってはったでしょ、
うん、あ、そうなんですか、
う
ん、
こう魔界転生という小説を事件の直前に読んでたの、うん、
はいはいはい、
ね、死んだ女性と、
はいはい、
まあ、なんやかんやするとですね、
はい、
そのことによって死んだ者が生き返る、
はいはいはい、
という思い込みがその小説を読んだことによってもたらされていたんだ、
うん、はあ、
それはそういう影響下にあったんだから、
は
あ、まあ、本人の判断能力というのはもともと低かったしっていう方向に持っていこうとしてると、
はいはいはい、
もうね、山風に謝れっていう
のを
ですね
山風略すなちゃんと
あ、え、山田風太郎先生に謝れとね、兵庫県出身我らの郷土の星ですよ
兵庫県人の 2% ぐらいかな思って
るの、あ、ほんまに宝塚市民やったら 5% ぐらい分かってくれるかなと思ってるんですけど、
いや、まあ、99% 手塚やからな、
え、手塚治虫と山田風太郎や
まあまあな、
な、
山風先生、
山風先生、
あーはーはー、
はい、とりあえずまずね、
うん、
あのみんな思ってると思うんですけど、
うん、
被告が本当にそういう影響を受けていなかっただろうってみんななんとなく思ってますよね。
そうやね。
まずね。
うん、
で、ドラえもんだけやったら、さすがにお前ドラえもん知らんやろうとは思いませんけど、
うん、
魔界転生言われるとお前魔界転生ほんまに読んでんのかよと。
なるほど。
うん。思うわけですよ。だから、まあ、あれね、経緯としては、最高裁からの差し戻し審。だから、高等裁判所まで争いましたと。
うん、はいはい。
で、そこからまたさらに控訴して、
うん、
最高裁判所で何を争ったかというと、
はい、
高等裁判所での判断は本当に正しかったかっていう争い方をするんですよ。
はあ、
最高裁判所っていうところは、
no.
どういう事実があった、
は
あ、それの証拠は正しい。いや、その証拠では不十分だとかそういうことはやらないんです。
はいはいはい。
すでに採用された証拠のみをもとに判断が正しかったか正しくなかったかだけをやるんで、ね、最高裁判所でそんな煩わしいところまでは知りませんよってところなんで。
はいはいはい。
で、最高裁判所では、いや、高等裁判所で出た判決っていうのはぬるかったと思いますと。
はいはい。
だからもう一回高等裁判所で、やり直しなさい。
はいはいはい。
っていうのが差し戻し審なんで、まあ、おそらくぬるかったよって言われてるからっていうことは、今回の高等裁判所での差し戻し審では、元より重い判決、
はいはいはい、
まあ、死刑判決が出るんではないかっていう話なわけですよ。まあ、それは、まあ、今まで流れとして、だから、高等裁判所での今の差し戻し審でも、ややこしいことは結構飛ばしよるわけですよ。あの、事実認定の上でぬるかったって言われたから、そこの判断もう一回やり直しますやから。
はいはいはい、
よっぽどすごい証拠が出てこない限りは、その証拠での争いとかそういったことはしないわけですよ。
なるほど。
うん。で、通常はもう、集中審議ですぐ終わるようなもんですけど、
うん、
今回なんかそういう新しい証拠というか、
はあ、
こういうものの見方をしてくださいっていうのでガラッと今までと変わったから、
う
うん、今までの裁判を何だと思ってるんだっていう話になってるわけです
わ。はいはいはい。
うん、で、そこでね、山田風太郎とか出てきたと。
はあ、
これね、弁護団も勉強不足やと思うんですよ。
はあはあ、
被告にほんまに読んでないとわからんような質問したったらええんですよ。
弁護団、
あ、弁護団じゃない、検察官の側が、
うん、
本当に読んでないとわからんような質問したったらいいわけですよ。ね、まず検察官も山風をちゃんと読んでないっていうのが、まずいかんところですよ。
そうやな、それが話に上がったんやな、は
い。勉強しなさいっていうところですよ。例えばよ、
うん、例えば
魔界転生読まはったんですね、
はいはい、
じゃあお聞きしますけど、うん、魔界転生に出てきた、うん、ね、某術で有名なお坊さんの名前とか言えますよねとか、そういうことを言うたらなあかんわけですよ。もともと戦国時代とかそういったところの登場人物に詳しかったら普通に答えられるとこなんですけど、宝蔵院院春ってパッと言えてしまうところですけど、ね、
まあまあ別に魔界転生はそういう弁護団が主張してるような思想で作ってるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
もっと前向きな思想を抱けるような部分もあるわけでしょ、小説としては、物語としては。
え、
ひねたもんばかりな、ね、だから、うん、こういう見方もできなかったんですかっていう方へ持ってき
へ
んから。
いや、魔界転生で健全な精神は育たへんわ。
あれ、あかんや。
何がよ。
それ言うてもたもん、全然。それもう、証拠人間になってまうやん。
健全な精神を育てるようなもんじゃなかったとしても、あれを読んだことによって、
うん、
殺人は犯さへんよっていう話。
いやいや、でも、
え、
健全な精神にはならないわけでしょ。
不健全な精神イコールなんか犯罪者みたいに言われたら俺怒るよ。じゃあ、だから、うん、俺が言いたいのは、
うん、
彼が何の影響を受けて犯罪を犯したかっていうことじゃなくて、
うん、
山風を引き合いに出すなっていうのを言いたいんですよ。
なあ、は
あ、はあ、はあ、はあ。ね、ていうかね、ドラえもんの影響を受けて人殺すようなやつは何をだって人殺すわい。
なるな。こう落ちんの。
え、いやいや、じゃあほんでな。ほんでよ。
はいはい。
だから魔界転生をまずそもそも読んでないやろうって思うのは、
うん、
あらすじ読んでるだけやったら、うん、そういう儀式によって人が生き返るんやと。
うん。
うん、あ、なるほど。まあ、その 100% 信じるとしたらよ、
うん、
そういうふうに思い込んでしまったんだなって思うかもしれないですけど、
うん、
魔界転生の儀式とはそもそもですよ。
はい、
魔界転生のある要素があるわけですよ。
はいはい、
まあ、指がどうたらとか、まあ、ちょっと細かいところがあるんですけど、
うん、
ね、まあ、妖術に指を使うんで、術師が10回しかできへんとかそういう話があるんですけど、まあまあ、それは置いといて、
うん、
魔界転生の術を行って、
うん、
ね、死んだものとまぐわいました、
うん、はいはい、
そしたらその結果生まれてくるのは、うん、男が生まれ変わんねん。
天
草四郎は魔界転生の秘術によって魔人として蘇った。
はあはあはあはあはあはあはあ、おかしいな。
おかしいやろ。なんで女が蘇ると思うねん。
そうやな。
な。
ああ、なるほど。
ただ、ひょっとしたらやで、
うん、
今の被告がすでに魔人として蘇った方かもしれない。
黙るでもだ。あかんかんかんかんかん。
え、そんな魔人は死刑にするべきやっていう。
ああ、そうか。そこ突っ込めるのにな。
ね。
ああ、なるほど。
うん、だから、まあ、映画版でも出てきたように、多分今の被告の目の下にはなんかドス黒いクマができてると思うんで。
ああ、生まれ変わ
る。できてたら、その人は魔人ですよ。多分めっちゃ強いよ。
せやんな。
ね。
なるほど。突っ込みどころが甘くなるもんを出してきたんでしょ、だから。
でしょうね。
うん。ぼやかすための。
う
ん、
そうやね。うん、まあ、割と負のオーラに満ちていそうな作品で有名なものっていうところで、ちょうど良かったんですかね。
なるほど。
うん。
ああ、そのチョイスをされたわけやね。
そうやったらなんかドグラマグラとかから引っ張ってきてよかったのにな。
それは。ほんまやな。わかるよ。
乱歩とかな。
そうやな。
な。
そうやな。
うん。
なんでそっちじゃないんやろ。
そうやで。江戸川乱歩やったら俺も文句言わへんけど、山風やったら文句言わへんし。
そうやなんや。
うん。龍慶一郎とかやったら俺殴り込んでるよ。
ああ、そうか。
ああ
。そうか。それが、ジャスのリアリズムやね。
そうやね。
うん。そうやな。そこの視点が、まあ、弁護団とは違ったわけや
ね。そうですね。
検察官とも違うやな。
ね。
弁護団と検察官は多分同じ認識やねんな。
そうやな。
うん。
魔界転生に対してはな。
それに対して扱い方はどうしようかっていうスタンスは違うけど、
うん。
一としたら一緒やな。
そうやな。あんまり作品そのものをきっちり読んでるっていうわけじゃないよっていう距離感がね。うん、裁判官が突っ込んどったら笑うけどな。それはおかしいと思いますよって。
そうやな。それが一番いいな。うん。わかってる。
記者会見であの旦那さんが言ってても笑うけどな。そこ君熱くなるところじゃなくてっていう。あんまり笑うとあかんよ、あの事件。うん、あかんあかん。うん、
そうかそう。差し戻しさせることもできるんですよね、じゃあ。差し戻しがそういう焦点を絞って、それが黒か白か、
うん。だから普通はね、差し戻し審からひっくり返るたら、よっぽど重大な物的証拠が出た時だけですからね。
そうやね。うん、そう考えざるを得ないよね、その流れだと。そうそう、
でないともう3日間ぐらいで、はい、じゃあもうあの最高裁の人にこらって言われたから厳しい判決を下ろしますって言って終わり。
ああ、なるほど。うん。重なっても軽なっても一緒やから、ちょっと伸ばしとくかみたいなもん。
いやいやいやいやいや、もう、だから、最高裁まで戦った結果、うん、おそらく勝ち取るであろう死刑判決っていうの
は。はあ、うん、勝ち取る。
だから、前の判決は無期やったからね。
ああ、ああ、はあ、はあ、はあ、うん。なるほど。うん。そうかそう、それは勝ちや
ん
な。
うん。まあ、これが例えば裁判劇の映画であれば一番盛り上がる展開。
展開やな。うん。まさかっつって、検察側からしたら。
そう。
ああ、はあ、うん。なんか違う。ところで戦ってる感じしますね。
違うところ。
なんか犯罪に対しての是非じゃないんでしょ、その差し戻しのところは。
ん？
高裁での審議、うん、判決に対してどうなんですかっていうののお伺いやから、
うん、
最高裁が判断してんのは、うん、高裁でのそのジャッジの部分で、うん、別にその被告の犯罪自体じゃないん。
いやいや、被告の犯罪自体が高裁の判決よりも重いものであるっていう判断を最高裁がした。
ああ、なるほど、うん、ああそうかそうか、
結論出しそう聞くと大岡裁きっぽく聞こえますでしょ。
いやね、
う
ん、ズバッと切った感じやね、うん、なんでやったんなら。
何がいいさ、
なんでそんな差し戻しまで。ああそうかそう、差し戻しするっていうことか。
いや、今だから差し戻しでやっとん。
そうかそうか、うん、それでちゃんと、罪状を確定させ
る。そうそうそう、だから差し戻し審は控訴ないはずやで。
ああ、はあ、はあ、
もう判決を下りた瞬間でかあの刑確定やと思うよ。
そうやんな、うん、延々と続くもんな。
そうそうそう、うん、
それもテクニックの一つとしてやったわけなんですかね。
というかね、でも、もともとがね、象徴的な事件やからね、あの未成年の人間で裁判所送致でしょ。
ああ、はあ、はあ、う
ん、本来なら家庭裁判所で終了ですやんか。ああ、うん、それはあの通常の裁判所での事件になって、うん、でしかもそれから最高裁までやって、そこからの差し戻し審でおそらく死刑が出るっていう、
はあ、はあ、
うん、少年犯罪で最終的に死刑が出るっていうところまでの全てのプロセスを
そうか
使ってるっていうところではすごい象徴的な事件ですからね。
モデルケースにすんねん。
うわ、すごい真面目な話。
ああ、そうなんや、うん、あの歴史に残る。
せやね。
あ、
うん、
そこに
山風いやあれよ、 F にも謝れですよ。
まあそらそうやな。
な、
うん、あれはな、うん、いやそれは 98% の人が思うかもしれないけど、
そやろ、
山風は 2% の人が思うかもしれない。
もうちょっとおるって、もうちょっとおるって、くのいち人法庁にお世話になった人がもうちょっとおるって。
それ山風ありがとうじゃないもん。
水野美紀とかやな。
な。えらいとこつくな。
葉山玲子とかやな。
ああ、いいとこつくね。
うん。
はあはあ、
何だっけ、隅田なんたらとかさ。
隅田幸な。
隅田幸。
ああ、な、それも 2% やな。
な。1が葉山玲子で2が隅田幸です。うん。
それの脇役で水野美紀ぐらい、ね。
そうそうそう。水野美紀だけ脱がへんねん。
なるほどな。
うん、ワンな。
ああ、なるほど、うん。バーニングパワーやな、
その。うん。僕、中学校3年生の時の修学旅行でみんなで徹夜しながら、みんなで、あの、くのいち人法庁テレビ見てた覚えがあります。ね、
ちょうどやってたんや。
そうそうそう。
あーはーはー、
うん、
で、そこで山風先生ありがとうって言ってたのは、うん、多分その中で一人か二人なの。
そやな。妊婦を宿借りとか言ってやってたよ。
宿借り。
こう、妊娠している女の人から、妊娠してない別の女の人に子供を移すっていう。
どう。あ、局部をすり当ててっていう
か。うん、そうそうそう。
なるほど、なるほど。うん、蜘蛛の糸出る技ありましたね。
あ、あったあったあった。うん。うん、あとなんか、父からの火柱が立つっていう、父ホムラっていう忍法があったのもよく覚えてますね。
じゃあそのうちあれやね、宿借りができるかどうかを実験してみたみたいな、事件が起きる。
山風に謝れ。
あー、黒いな、なんか。
そうか。
なんか、光一さんがすごい浮かぶ。